皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野百合子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。百合子さんこんにちは。
こんにちは。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は古代の英知で基本のお話をしていただきたいんですけれども、はい、どんなお話を伺えますか？
そうですね、今日はですね、集合意識っていうお話をちょっとしたいと思うんですけど、うんうん、そして集合意識の中で結局私たちって翻弄されてきてるわけですよね、うんうん、はい、集合意識っていうのは、まあ2人以上いればそこに集合意識ができるということで、うん、私としずちゃん今ここに2人でいますけど、はい、まあ、この2人の間にもこう共有する意識っていうのがあるわけなんですね。で、まあ、一番わかりやすいのは国、日本人の集合意識とか、うん、アメリカ人の集合意識とか、はい、なんか面白いなと思ったのは、うん、例えばね、コロナの時に緊急事態宣言って日本が出ましたけれども、うん、結局日本っていうのはそれを罰する法律がないと、
うん、
緊急事態宣言を犯しても、
はい、
で例えばこうヨーロッパとかだと罰金、外出たら罰金とか、うん、強制的に法律で、
そうですね、
はい、縛るじゃないですか。
はい、
でも日本人ってすごくないですか？
うん、本当に一子一人ない、一子一人ないっていうか、私も出なかったっていう
ね。そうそう、だからなんかまあそういう意味では本当にこうなんだろうな、和を重んじるというか、う
ねえ、本当災害とかね、震災の時とかも海外の方たちがすごい絶賛してくださってましたけど、
はい、
何かこうだからといって奪い合うとかではなく、
はい、
ね、皆さんでこう譲り合うというか整然と並んでいたみたいなこともありまし
たもんね。はい、ありますね。でまあそれが本当にこういいところでもあり、うん、あるいは逆に出る杭は打たれる的な日本人の集合意識で、うん、はい、一番やっぱり個人が苦しむのが、言いたいことを言わないで、うん、自分を抑えて逆にみんなに合わせるっていう、
はい、
まあ、それが集合、まあ、日本人の集合意識の特徴になっているわけですよね。で、そんな風に、まあ、例えば日本そのものでも集合意識って、まあ、大きく分ければ常識とかルールとか言われるものなんですけれども、うん、はい、もう例えば第二次世界大戦ビフォアとアフターで180度違うし、私が育った頃と私の子供の世代、はい、今30代、
はい、
うん、の子供たちが育った世代と集合意識って全然違う。まあ、私たちの時はまだまだその女性が家にいて子育てをするっていうのが常識で、
はい、
だから外に出て子供を預けて働くっていうことが一つのこう集合意識違反みたいな、
うーん、そうですよ ね、 ね
だったけど、しずちゃんなんかはの世代って、まあ、全然そんなことないんじゃないですか。女性が外で働いても
ある意味、うん、なんかある意味当たり前みたいな感じですし、うんうん、逆になんかこう男性並みに頑張らねばいけないみたいな意識がみんなあるかもしれないですね。
うん、だからそういう意味でじゃあ集合意識って何よって言った時に、うん、ね、その第二次世界大戦の鬼畜米英って言葉聞いたことあります？
うん、あります。はい、ね、アメリカ人は恐ろしい言葉だって思いました。
鬼だったわけですよ。それが今何ですかっていう、はい、ね、アメリカのね、もう本当属国家と言われるぐらいで、
ね、もうアメリカの方っていうだけでね、うん、なんかちょっと声が1オクターブ私なんかも高くなっちゃうぐらいな感じかもしれないです。
は
い、
なのでその集合意識の中に入り込んでしまっている自分っていうのを、やっぱり一度ね、本当にこの何ていうのかな、自分が信じているこの常識っていうのと、はい、自分の価値、
うん、
まあ以前にもその自分が今何を大事にしているかっていう話をしましたけれども、はい、自分自身を表現することとそのどうよっていう、
うん
う
ん、
はい、そこをね、ちょっとこう小冊していただきたいなと思うんですけれども、やっぱり古代の英知っていうのは結局自分自身に目覚める、まあ、魂と肉体を統合するっていうことは よくアウェイクニング、目覚めるっていうふうに呼ばれるんですよね。でこれから先2020年っていうのはどんどんみんなが目覚めていく時だし、こういろんな情報に振り回されないで本来の自分自身に目覚めましょうっていう時なんですけど、
はい、
その目覚めるっていうのも段階がね一応あって、はい、まず自分自身が何者であるかを知るっていう自己覚知っていう、
はい、
まあ、段階があるんですけど、
はい、
それはもうそういう瞬間ってね多分みんなあるんです、
うん、
こうあーなんかこう宇宙とこう一体化しちゃったり、うん、なんかみんなどの生命とも自分がつながってるっていう、
うん、
なんかそういうこう大きなこうなんていうのかな、ワンネスってよく言います、うん、その一つのものの一部である自分みたいなのって体験したことあります？
はい、とにかくもうなんか感謝しかないみたいな感覚にたまになることがありますね、
うんうん、はい、今その状態ってちょっとで、ね、感じてみていただくと分かるんですけれども、うん、なんかほらその時ってあいつが嫌だとか、
うん、
私ってあんなことあの時言っちゃったとかないじゃないですか、
うん、全くないですよ ね、
ね、それが全く覚醒フリーの状態、葛藤フリーの状態なんですね、
うんうんうん、
なので、まあ、目覚める自己覚知という状態は葛藤から自由な状態、
うん、
一切、まあ、批判とか判断とかも自由で、なんか全てのこうエネルギー生命体とつながりながら自分というものを意識している、
うん、
それがまあ自己覚知という状態なんですけど、ただですね、自己覚知っていうのは集合意識のまだ中に入ってるんです。で集合意識の中に入ってるから、はい、永続した状態じゃないんです
よ。続かないんですよ ね、
そうなんですね、続かないです、はい、で続かないのでまた葛藤状態になっちゃったり、はい、
すぐ戻りますよ、
ね、ちょっとね集合意識に何か言われちゃう、
はい、
ね、うん、と戻っちゃいますよね、
はい、
でそこからだから完全に目覚める、つまり集合意識から完全に自由になって本来の自分自身と完全につながる状態が悟りというふうに呼ばれるので、だから今日集合意識の話をしたのはもちろんそのね悟りっていうのは二元の世界からのもう完全なる自由ですから、そうすると日本人のこの集合意識はいいけどここは良くないとかじゃなくて、もうただそこに人としてある、
はい、
うん、まあ、私たちは日本人の DNA を持っている、はい、あるいは、ね、それぞれの国の DNA を持っている、だからその部分の批判判断とか一切なく、
うん、
そのエネルギーとその魂のバイブレーションと統合した状態で、うん、集合意識から自由になった状態、
うん、
っていうのが本来の完全なる目覚めなんだっていうところを今日ちょっとお話ししたくてこのテーマを取り上げてみました。
あ、はい、
なので、
はい、
このなんです、葛藤がなくなった後どうなるかというと、ある意味は私は今日本人ですから、はい、日本人でなくなるわけです。で日本人でなくなるっていうのは、まあ、覚醒をすると全てのタイムライン転生を統合できるんですね。ということは私は同時にギリシャ人だったり、うん、ケルト人だったり、
うん、はい、
中国人だったりで、
はい、
なれる。でそういうその本当に多次元的な自分自身を本当に自分自身として体感できる。それはある意味その日本人としての集合意識からの解放、自由っていうところを、
うん、
なんだっていうのをね、
はい、
ちょっとお伝えしたかったんです、
はい、
なのでもしね皆さんがみんながそうしてるからって安心するんですよ、うん、やっぱり他の、ね、人と違うことやると不安じゃないですか、うん、
はい、
だけどそう思った時に周りと合わせることが本当の自分の魂、自分という存在にとってどういう影響を与えているのかっていうところを、
うん、
ちょっと意識していただければ、
うん、
この2020年21年このエポックメイキングなね、うん、大きなシフトの時になんかこうね の、なんていうかな、自分自身をより大きく解放できるかなと思いました。
でも本当になんかそのいちいちこう選択を今まで何にも考えずにただとりあえずなんか選択してた、うん、選んでたことも、なんか一つ一つちゃんとこう、あ、今ここ私選択するところだ、選ばなきゃいけないんだっていうのを意識しながら、
うん、
それこそ外に今日は出ます、誰かと会います、会いません、オンラインで参加します、リアルで行きますみたいなね、そういうのも全部本当に細かく選択を意識してするようになりましたね。
うん、じゃあそれは本当にこう人を喜ばせるためにやっているのか、自分の表現かっていうところでしょうか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そこで一つ一つのその選択を葛藤からではなく、
うん、
自分の表現からしていくっていう、
うん、
そうすると、まあ、嫌われちゃったりもするかもしれないんですけどね、うん、はい、でもそれさえも別に人からどう思われてもいいぞぐらいの、
う
ん、
そうですね、はい、
嫌われる勇気って本がありましたけど
ありますね、
はい、
はい、本当そうです。
でそんな風に、うんうん、じゃあ集合意識から自由になるぞってそんな風にちょっとね、はい、思っていただいてこれから過ごしていただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。